皆さん、こんにちは。本日はようこそフェストご参加いただきましてありがとうございます。先ほどのキーノートを受けましてですね、ここからのお時間はブレイクアウトセッションということで、パートナー様の事業形態に応じたいろいろ有益な情報をですね、ご紹介していきたいと思っております。で、こちらの部屋ではですね、サービス事業者様がマイクロソフトクラウドを取り扱うメリットということで、ご紹介をしていきますけれども、今日お越しのこの会場にお越しの皆様はですでにこう何かしらのサービスのビジネスをですね、お客様に展開されている皆様だと思いますので、そういった皆様がやられているサービスと我々のクラウドサービスを融合した形でお客様にどう展開していくかというところのご紹介をしていきたいと思っておりますと。で、私申し遅れましたが、マイクロソフトでですね、ホスティングサービスプロバイダービジネス本部というところの本部長をやっております野中と申します。よろしくお願いいたします。普段はですね、私サービスプロバイダーさん、データセンター事業者さんですとか、サービスを提供しているパートナー様を担当させていただいているパートナー営業の 部門によるんですけれども、皆さんスプラという契約をご存知ですかね。サービスプロバイダーライセンスアグリーメント、SPLA と頭文字を取りまして、スプラというライセンスでございまして、こちらをですね、お取り扱いいただいているパートナーさんを担当している部門になりますと。で、あとでちょっとスプラのビジネスなどもご紹介しながらですね、このセッションを進めていきたいと思いますが、では早速お時間もありますので、セッションの方に入っていきたいと思っております。で、セッション入る前ですね、まず、皆様にお伝えしたいことがございますと。で、マイクロソフトはですね、IT 業界たくさん会社ございますけれども、IT 業界の中でも、本当にこうパートナー様のビジネスで成り立っている会社の一つでございますと。で、我々のビジネスは、約 90% 以上、92% 以上ですね、のビジネスをパートナー様からの売り上げで、成り立っております。で、先日ですね、7月にですね、グローバルのワールドワイドのパートナーカンファレンス、通称 WPC と呼んでますけれども、そちらでですね、サティアCEO のサティアからもこの言葉がございましたが、我々のエコシステム、パートナーさんのビジネス企業の上に成り立っているということで、これを今後もですね、どんどん推進していきますということで、CEO 自らですね、こういう発言をしておりますと。なので、我々がクラウドサービスをお客様に提供しておりますが、そういったこのビジネスもやはり皆さんパートナー様と今後伸ばしていきたいというところを考えて、いろんな施策ですとかプログラムを提供していこうというふうに考えております。まずちょっと市場の方のお話からいきたいんですけれども、やはりクラウドをですね、皆さんも感じられているかもしれませんが、クラウドの利用意向がですね、お客様の方でどんどん高まっていく中で、やっぱりお客さんの IT の投資というところもどんどん移行期に入ってきているかなというところが調査データからも見て取れます。で、一番左のグラフはですね、皆様の IT 投資どういう分野に今後投資していきますかというところで、やはり45% ぐらいの方は従来の IT というところに投資するんですけど、もう半分以上ですね、お客様がですね、クラウドサービスあるいはマネージドサービスといったところに今後の投資は優先的に使っていくよという調査結果も出ておりますし、グローバル世界全体の情報になりますけれども、やっぱり8割近いお客様はですね、もうクラウドコンピューティングを利用してますと、あるいは今後利用していくことに関心が非常にありますというふうなお声をいただいております。で、一番右はですね、IDC さんの調査データですけど、やはり各企業の CEO の方は今後2016年ぐらいまでですね、 70% がクラウドファーストで戦略を策定していくというところで IDC さんも予測しています。どんどんお客様の利用シーン、あるいは投資といったものもクラウドへシフトしていっているというところが見て取れるかなと思います。で、やっぱりこういったお客様のニーズに応えていくために、皆様のビジネスといったものもクラウドへどんどんシフトしていっていくということが必要になってくるかなと思っております。で、国内の市場の方ですね、ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、こちらも IDC さんのデータになりますけれども、2014年です、日本のパブリッククラウドの市場ですねは、2000億円弱ぐらいの市場ということで調査されていましたと。ところがですね、今2015年ですけど、これが4年後、2019年にはですね、このパブリッククラウドという市場は、5000億を超える市場になると、実に現在3倍以上の市場がですね、パブリッククラウドで伸びていくというふうに言われております。で、IDC さんの予測ですと、IaaS と呼ばれるですね、インフラ側のサービスが、この市場はやっぱりボリュームとしては非常に多いという 属が出ておりますけれども、まあ、この後ご紹介しますが、我々のお客様調査データ、あるいはグローバルでやったデータですと、もうちょっと違う見方もできるかなというところで、後々ご紹介していきます。で、こういったクラウドへのですね、シフトがなされる中で、まあ、パートナー様のビジネスということをちょっと考えていきたいんですけども、こちらですね、ちょっと平野のキーノートの方でも紹介あったので、若干説明をはしょりますけれども、まあ、我々も含めてですね、パートナーさんのビジネス形態というのは大きく4つに分けられるかなというふうに思っておりますと。まあ、ライセンスですとか物販を再販して、そこのマージンでお金を儲けられるビジネス、まあ、リセラーさんとかというところのタイプですとか、あるいはですね、2番目にあるプロジェクトベースというのは、まあ、どうしたら SI を中心としたある1個の案件を取られることで利益を上げていくようなビジネスモデルで、はたまたここにいらっしゃる皆さんがそうだと思いますけれども、マネージドサービス、お客様からサービスとしていろんなことを受け負って、それをまあ月々サービス提供することでビジネスを広げていくというビジネスモデルだったり、あと最後はですね、パッケージ化されたアプリケーションでありますが、どっちかというと自分でアプリケーション、あるいは IP ですね、自身で IP を持った方々がそれをお客様に提供していくところでビジネスを立てると、まあ、大きく分けてこの4つをまあやられている、もしくはこの組み合わせでですね、ビジネスをやられている方が非常に多いかなと思っておりますと。で、マイクロソフト自身もそうです。で、こういったパナソニック中心にちょっと調査データを取ったところ、大体どれぐらいの利益平均でですね、利益を上げているかというモデルになっておりますと。で、まあ、右に行くほど非常に利益率の高いビジネスモデルを提供されているということなんですけれども、まさにですね、ここにいらっしゃる皆様はマネージドサービスといったところをやられている、あるいはアプリケーションの SaaS サービスといったところをやられていると思いますので、今後ですね、やっぱりこういったビジネスの中心にいらっしゃる皆様のようなパートナー様が時代を、まあ、担っていくビジネス成長を牽引するというところになると思います。なので我々としてもこういったパートナー様とどんどんビジネスを広げていくというところを軸にですね、いろんなパートナー施策提案というものをご提供していこうというふうに思っております。はい。で、こちらもですね、キーノートで平野がご紹介しましたけれども、まあ、クラウドへシフトしたパートナーさんとされてないパートナーさんですね、売上の 5割以上がクラウドから来るパートナーさんとそうじゃないパートナーさんというところで比較した場合に、利益もそうですし、売上というところも非常に高いのがやっぱりクラウドにシフトしたパートナーさんだということですと。で、まあ、ここもですね、やっぱり皆さんクラウドに近いビジネス、まあ、あるいはクラウドのビジネスもすでにさられていると思いますので、こういったところで皆さんがこういったビジネスを牽引していくというところが見て取れるかなというふうに思ってますので、どんどんやっぱクラウドシフトは強まっていきますし、広がっていきます。その中で、よりさらにですね、利益を上げていくというところを、まあ、我々のクラウドサービスと統合した形で展開いただきたいというのが我々の思いであります。はい。で、ここからはですね、ちょっと我々が今サービス事業者様とどういったビジネス戦略を立てているかというところを若干ご紹介していきたいと思っております。まあ、冒頭私のご紹介の中でご説明しましたけれども、まあ、クラウドですとかホスティングというビジネスですね、スプラというビジネスがございますと。こちらのビジネスはですね、実はグローバルで昨年1年間でこのスプラ契約っていうものですね、7200社のパートナー様にご契約いただいております。で、例年ですね、まあ、6000とか7000近いパートナー様がこのスプラというビジネスの方に参入されてきて、まさにサービスビジネスにビジネスを展開していただいているというところが見て取れるかなと思います。で、パートナーさんの種類としても、もともとデータセンターをお持ちの方ですとか、そういったホスティングのビジネスをやられている方だけではなくてですね、まあ、ISV さんですとか、あとはエンタープライズのエリアで、ビジネスを展開されている方というところもこの領域に展開されていますし、あとは、まあ、通信系の会社さんですとか、もともとは SIR だけどこのサービスビジネスに展開していくというところでこのスプラ契約を締結いただいている方が非常に増えております。まあ、日本でもですね、50から100のパートナーさんが毎年このスプラビジネスに参入されていっているというような現状でございます。で、この、まあ、サービスビジネスを展開されているホスティングとか、まあ、クラウドといったところのビジネスを展開されているパートナー様向けの市場としてどういったビジネス系があるかというところを調査データから若干ご紹介したいと思います。で、まずですね、お客様自身のクラウド化というところなんですけれども、 実はですね、もう70、7割近い 68% のお客様がですね、ホスティングを使われているお客様はプライベートクラウドというところに移行されています。で、そのプライベートクラウドもできれば今後はハイブリッド、まあ、パブリックのクラウドと自分のクラウド、ハイブリッドで使いたいので、まずはプライベートクラウドを作りますというお客様が非常に増えていますし、実際も7割近いお客様が移行されています。で、じゃあその一体お客様がどういったクラウドをですね、ハイブリッドあるいはパブリッククラウドとして使っていくかというところをですね、調査したところを、この市場はですね、もともと IaaS、 先ほど IDC の話にありますけど、 IaaS と呼ばれるインフラのサービスがね、非常に牽引してきたんですけれども、実はもう7割以上の方が IaaS ではなくて、元上位レイヤーのサービスをクラウドで使いたいと。なんで IaaS を中心に使っていきますというお客様は3割ぐらいしかいなくて、もっとより上位レイヤーのサービス、例えばアプリケーションのサービスですとか、中でも一番注目が高いのはセキュリティですね。セキュリティのサービスをやっぱりクラウドで使いたいというお客様が4分の1ぐらい占めています。なのでここはですね、新しい市場として皆さんやっぱり非常に注目すべきポイントかなと思っております。で、昨年の調査と今年の調査と比べて、やはりこのセキュリティ利用の高まりというのはですね、非常に増えています。なのでここをですね、今後のビジネス機会として皆さん捉えていただいて、ぜひ展開いただければなというふうに思っております。で、3つ目はですね、じゃあそういったクラウドの環境がどういうふうに今されているかというところなんですけれども、やっぱりですね、いろんなクラウドサービスが立ち上がってきたことによって、複数のクラウドを使うというお客様が増えております。で、約6割を超えるお客様はですね、複数のクラウドパートナーさんからいろんなクラウドサービスを使っていこうというふうなことを計画されています。なので、ここで言いたいのはクラウドとクラウドの連携ですね。いろんなクラウドサービスを連携していくというところが非常にポイントになってきます。決してお客様はこのいろんなパートナーさんから、クラウドサービスを取ると使うというよりは、クラウドサービスとしてはいろいろ使いたい、だができれば一社に任せたいという意向が非常に強いので、皆さんの方でいろんなクラウドサービスを連携されるようなことですね、を検討いただくことが必要かなというふうに思っております。で、こういった中でですね、我々サービス事業者様向けにどういった戦略を取っていくかというところを3つのポイントでご紹介したいと思います。我々今期はですね、この3つの柱を軸にサービス事業者様とのビジネスを展開していこうと考えております。まず1つ目はですね、皆様のサービスのインフラに我々のクラウドプラットフォーム製品を採用いただくというところになります。で、実際ですね、実はもうグローバルではですね、我々の製品を使ってサービスされているパートナーが、非常にたくさんいらっしゃいます。スプラ契約でいくと約2万6000社ぐらいですね、のパートナー様がもうサービスビジネスを展開されています。で、そういったパートナー様のインフラ で、実はもう200万ホスト以上の Windows サーバーがですね、稼働しているのが現状になっています。なので、そういったところでよりさらに我々のですね、Windows サーバーですとかシステムセンターといったところのご採用をですね、今後も推進していくというところでございます。で、中でもですね、250社様ぐらいはもう我々の、プラットフォームに非常にコミットいただいて、このパートナー様はクラウド OS ネットワークということで、束ねておりますけれども、こちらに参加されているお客様がグローバルで250社ぐらいいらっしゃいます。で、この250社さんの、クラウド OS ネットワークのパートナー様の上で動いているお客様がもうすでに1万社以上お客様がいろんなインフラをですね、このパートナー様の上で稼働していっているという現状がございますので、ここをですね、さらに我々としては推進していくと。なので皆様のインフラで我々の製品を使っていただいてサービス展開いただくというところを一つ目の柱に据えたいと思っております。こちらはですね、来年になると Windows サーバーとかシステムセンターの新しい2016のバージョンが出てまいりますので、そういったもののご採用といったところも早期から検証いただきたいというふうに考えております。で、2つ目の柱ですけれども、今日ここが一番中心になるんですけども、クラウドソリューションプロバイダープログラム、通称 CSP と言いますけど、こちら平野のセッションでも非常に注力して説明されてましたが、この CSP のプログラムもですね、皆様のようなサービス事業者さんと一緒に展開していきたいというのが2つ目の柱になります。実はこの CSP のプログラムですね、昨年から開始しておりまして、最初 Office365 のプログラムからですね、開始をしてきたものになっております。で、実はすでにこの、CSP ではないですけど、それに似た形のプログラムがございまして、そういったものから再販のビジネスですね、Office365を展開いただいているすでに、パートナーさんがございます。 で、それではパートナー様さんが、展開されているお客様はすでに300万以上のですね、お客様をですね、このプログラムを通して転居をいただいています。なのでこれをさらに加速していくということを進めていきたいですし、7月の WPC ワールドワイドパートナーカンファレンスでもご紹介しましたけれども、この CSP のプログラムでは提供される製品が拡張されています。今後は Azure ですとか CRM オンラインといったものも提供されていきますので、こういったサービスをさらに追加した形でこの CSP プログラムを展開できればなというふうに思っております。で、最後はですね、3つ目ですね、Azure ハイブリッドサービスがありますけど、冒頭申しましたように、このビジネスはどちらかというとインフラ側を中心に進んできたものですと。ただですね、この、実はこのインフラ側をやってきたパートナー様がさらに Azure とハイブリッドですね、お客様にサービスを提供していくというところを、先ほどあったようなお客様の状況からサービスを展開していっていただいている状況にあります。なので、今期はですね、この Azure と、皆様の持たれているこのクラウドプラットフォームのサービスとAzure を組み合わせてハイブリッドですね、お客様に提供いただくようなパートナー様を広げていくことを考えています。で、グローバルでは400社以上こういったパートナー様を、作っていこうということで、日本でも同様に活動してまいります。で、この中ですね、ちょっと注目すべき数字は、実は Azure を利用されているお客様、Azure の使用率という、Azure をどれだけ使っているかというところなんですけれども、実はこういったサービス事業者さん経由で Azure を使っているというところの売り上げが、非常に伸びています。昨年対比でいくと4倍ぐらいになってまして、やはりお客様は自分で使うというお客様も当然いらっしゃいますが、当然クラウドに長けた皆様のようなサービス事業者さんから Azure を使っていく、あるいは皆様のようなパートナー様が Azure 上でいろんなサービスを作って自分のサービスと統合して展開していくというビジネスがですね、どんどん広がっていっているというのが現状だと思います。なので、我々です、グローバルで同じ戦略ですけども、サービス事業者様向けにはまず我々のクラウドプラットフォームの製品を採用いただく。で、CSP というプログラムで我々のクラウドサービスを展開いただく。かつ、そのサービスの展開の中では Azure とのハイブリッド。当然365でもありますけど、Azure とのハイブリッドというところを中心にですね、この3つの柱で皆様とビジネスを展開していこうというふうに考えております。で、これまでですね、ちょっとこれ概念的な絵になりますけれども、もともとそのスプラというビジネスはですね、どちらかというとサービスプロバイダーさん、データセンターを用いていったりとか、データセンターからサービスされているパートナーさんですね、とのビジネスが中心でしたと。で、こういったところのビジネスに、お客様の環境をですね、プライベートで作ったり、で、そこに、我々の製品を採用いただいたということが展開してきてまいったわけです。ここに、先ほどお話ししたように、我々のクラウドサービスを、CSP を通して、提供いただくというモデルが考えているモデルでございます。で、これまではどちらかというとこういったインフラをお持ちのパートナー様を中心とドライブしてきてまいったんですけれども、今後はですね、もう一個ですね、やっぱマネージドサービスと、自分でインフラを持ってないんですけど、パブリッククラウドを中心にいろんなサービスを展開していくというパートナーさんもですね、我々の協業パートナーとしては非常に重要な位置を占めてくるかなと思っております。なので、この2つのですね、サービスプロバイダー、データセンターをお持ちのサービスプロバイダーさん、あるいはローカルのデータセンターからいろんなサービスを提供されているパートナーさんに加えて、パブリッククラウドでサービスを展開していくようなパートナーさん、この2つのパートナーさんが非常に今後我々のビジネスを展開し広げていっていただけるパートナーさんだというふうに認識しております。はい、では、さっき3つの柱をご説明しましたけれども、真ん中の柱ですね、 CSP クラウドソリューションプロバイダープログラムについて、少々ご紹介をしていきたいと思っております。まずですね、市場のニーズというところから入っていきますけれども、やっぱり当初クラウドサービスはやっぱりエンタープライズのお客様からですね、どんどん導入が進んでいったわけですけれども、だんだん中小のお客様がやはりこれまでなかなかサーバーのインフラとかですね、システムのインフラを管理する人間がいないということで導入を、ためらってらっしゃった中小のお客様がクラウドサービスが提供されることで、どんどんクラウドのニーズ利用が高まってきておりますと。で、そんな中でできればその中小のお客様も含めてですね、このクラウドサービスを展開いただけるパートナー様に、いろんなデバイスですか、アプリケーションといったの導入も、できれば一社に任せたいなというお声をですね、非常にいただくようになってまいりました。なので、我々が調査したデータ、IDC さんが調査したデータによりますと、約 67% のお客様はできれば一社のベンダー様、パートナー様からいろんなクラウドサービスを利用できるようにしたいなと ということを思っていらっしゃいますし、今後ですね、まあ、ビジネスを、まあ、協業を進めていくのはできればこのクラウドサービスを提供しているようなパートナーさんというところに、やっぱ 84% ぐらいのお客様がクラウドサービスを提供しているパートナーさんと今後は協業していきたいんだという思いを持たれていますと。かつですね、そのできればその 59%、60% 近いお客様はそのクラウドサービスプロダクトにいろんなですね、まあ、展開計画ですとか移行ですとかといったものも継続してですね、任せていきたいと。なのでできれば一社にいろんなことを任して継続的にビジネス協業を築いていきたいというふうな考えを持たれているお客様が非常に増えています。なのでこういった市場ニーズを踏まえてですね、まあいろんな販売機会とか収益といったものを考えていきたいんですけども、まあ我々の製品でいくとやっぱり最初に導入いただくのはやっぱオフィス365になるかと思いますと。でこちらはですね、まあ今、まあ、毎年、まあ、月額で提供しておりますし、どんどん使っていただく、まあ、年次で、まあ、更新いただくようなライセンスになっておりますけれども、最初、まあ、お客様にこれを契約いただいたとしてですね、で当然、まあ、設計ですか導入とか移行支援といったもののビジネスが次にいきますと。でこちらはですね、まあ、どちらかというと例年入るというよりは、まあ、単年度のビジネスになりますけど、これを、まあ、経ていくとですね、実はその、まあ、導入した製品の、まあ、管理ですとかサポートもできればそのパートナー様から受けたいというお客様は非常に多いです。まあ、ヘルプデスクの業務ですとか、あとは、まあ、システムの更新に対する対応といったものもそのパートナーさんに任せたいということを思っていらっしゃいます。なのでこういったものを展開することでさらにお客様から収益を上げていくということができるようになってきますし、この次にはですね、当然いろんな追加のプロジェクトというものがお客様から相談が来るようになりますと。なのでこのアプリケーションもできればクラウドに乗っけたいんだけどとか、あるいは今後インフラをもうちょっと改善したいので相談乗ってくれないかとか、業務も改善したいんだけどというビジネスがですね、どんどん広がってきますと。なのでこういったものはまたこう年々増えていくような感じになってますし、365から始まってですね、実はまあ我々の製品でいくと、まあ、EMS ですとか CRM、Azure といったものにビジネスが広がっていくというふうな機会が得られると思いますと。なのでこれからですね、どんどんこう物を売るというよりは、まあ、皆さんもすでにそういうことはされてないんですけれども、いろんな次から次へお客様のライフサイクルの中でいろんなビジネス機会をですね、取っていくということを考えてお客様と接していくということが非常に重要になるかなというふうに思います。でこういった中で我々が提供するのがですね、このクラウドソリューションプロバイダープログラム、通称 CSP と呼んでいるものになりますけれども、こちらはですね、まあ、単純に言いますと我々のクラウドサービスを再販お客様にいただけるプログラムです。ただし我々は単純に再販いただくことを目的にこのプログラムを提供していません。どちらかというと皆さんがお持ちのサービスと組み合わせる、まあ、統合した形でお客様にバリューを追加していただくということの、まあ、材料として使っていただくために我々のクラウドサービスをお使いいただけないでしょうかというのがこのクラウドサービスプロバイダー CSP のプログラムになっています。なので、ぜひですね、皆様のサービスあるいは、まあ、他社様のサービスでもいいかもしれません。そういったものを組み合わせてお客様にどういった付加価値を御社から提供するかというところが非常にポイントになります。なぜなら我々のクラウドサービスはお客様直接買おうと思えば買えます。ただしそこには皆様のようなパートナー様から買う理由というのがやっぱり当然ある。そこのバリューをどう作るかというところが非常にこの CSP プログラムを展開していって今後増やしていくには非常に重要なポイントになりますので、そこをまず一旦お考えいただきたいというところになってきます。で、そうするとですね、お客様が、まあ、いろんなライフサイクルですね、導入から設定、それを拡張といったところのライフサイクルで、まあ、更新みたいなところですね、今度はライフサイクルを通していろんなサービスをですね、皆様からこう付加していくようなことができるようになってくるかなと思っておりますと。なんで、まあ、そういったものを狙って我々はこういったサービスを提供していくということが一個の目的になっております。またですね、この後ご紹介しますけれども、実は2つのビジネスモデルをご用意しておりまして、そちらで、まあ、皆さんの、まあ、ビジネス形態に合った形ですね、どちらかをお選びいただくというのがいいかなと思っております。で先ほど申しましたように、プログラム上はですね、製品の365から最初始まりましたけれども、その後インチューン、EMS ですね、インチューンですとかというのも含まれている EMS が提供されて、今 Azure CRM とたものもこの CSP のプログラムで提供していくことを考えています。なのでまず統合したサービスを作っていただく、でお客さん向けに販売提供いただくと、 で、そうすることでお客様から課金ですとか請求といったものを皆さんの方でお客様と取引をしていただくことが必要になってきます。で、そうするとお客様からいろんなプロビジョニングですとかその後の管理サポートといったものをリクエストされるという流れでこのプログラムを回していければなというふうに思っております。で、じゃあ実際ですね、このさっき2つあるとご紹介しましたビジネスモデルをですね、ちょっとご紹介したいんですけれども、一つ目はですね、ワンティアと呼んでますけど、ダイレクトですね。マイクロソフトと直接 CSP の契約を、CSP 契約をご契約いただいて、お客様にそこから提供いただくというのがワンティアのモデルになっています。で、もう一個はですね、ツーティア、インダイレクトですね。間に、ツーティアのディストリビューターさんというところを介した形で、そこからリセラーという形で皆様お客様にサービスを展開いただくと。この2つのモデルをご用意しておりますと。なので、自分の会社はワンティアがいいかな、ツーティアのリセラーがいいかなというところで、今後ちょっとビジネスを考えていただきたいんですけども、それぞれちょっと若干、提供するメリットとかございますので、ご紹介したいんですけども、まずワンティアはですね、提供する製品は先ほどお話したように365ですとか、インチューン、EMS、Azure、CRM オンラインというところになっていますと。で、こちらはですね、通常我々ダイレクトでお客様に提供している価格よりも若干皆様に仕切りを入れさせていただいて製品を提供することを検討しています。で、製品を提供するプログラムになっています。で、サービスによってちょっと若干ディスカウントとかなんですけど仕切りの差がございまして、365インチューン EMS に関してはだいたい 20% ぐらい低い価格で皆様に製品を提供するプログラムになっておりますし、Azure はだいたい 15% ぐらいで、CRM の方は 25% ぐらいのディスカウントを予定しています。で、こちらはSKU ごとにですね、はい、すいません、若干SKU ごとにばらつきがあるんですけど、だいたいこれぐらいのディスカウント率で提供していますということになっておりますと。で、ちょっと皆さん気になるインセンティブというのが書いてありますけれども、こちらですね、7月にあった WPC の方で発表されたグローバルで展開を計画しているインセンティブプログラムになります。で、今6% ぐらいのインセンティブを提供するということで、計画が進んでおりまして、実は今日詳細をお話ししたかったんですが、若干今まだ計画中でございまして、もう時期ですね、この辺の詳細はご案内できるかなと思っておりますが、こちらはですね、ある一定条件を満たすことで提供されるインセンティブになりそうな計画となっておりますので、詳細の情報をまたお待ちいただければというふうに思っておりますが、今いろんなプログラムで、ですね、クラウド製品を販売いただくとインセンティブのプログラムがございますけれども、 CSP でも同様なプログラムを検討していますということはお伝えできるかなというふうに思います。で、一方ですね、ワンティアじゃないツーティアのモデルですね、この実はツーティアのモデルにも、当然、仕切りですとかインセンティブというのも提供しておりまして、こちらの方ですね、実はもう日本でこのツーティアの CSP のディストリビューターをやると言っていただいているソフトウェアバンカーコマーサンドサービスさんとダイアボ情報システムさん、この2社がですね、このクラウドリセラーとしてディストリビューターとしてですね、もう準備を整えていらっしゃいますので、皆さんワンティアをやるかツーティアのリセラーになるかというところで、ご検討いただきて、でツーティアのリセラーになる場合はこの2社さんにですね、ご相談いただくというところが必要となってくるかなと思っておりますと。で、1点ですね、ちょっともうすでにこの CSP の、プログラムを展開されているパートナー様を事例としてご紹介したいんですけれども、先ほど私申しましたように皆さん持っているサービスと、我々のクラウドサービスを統合した形でお客様に提供いただくというところが非常に重要だということで、今日ご紹介するのは GMO インターネット様ですね、をちょっとご紹介したいと思いますが、皆さんご存知の通りお名前 .com というですね、ドメインのサービスですね、非常に日本で広く展開されていますと。で、GMO 様でやったらこのドメインを取得されるお客様にウェブのホスティングとメールとしてエクスチェンジオンラインという、なんで独自ドメインでウェブもメールもやりませんかというですね、こう統合オファーをですね、今展開されておりますと。なんでこういった形で自分のサービスと我々のクラウドサービスを組み合わせた形でお客様に提供いただくということを展開されてますし、実はメールで始めてですね、その上にオフィスいかがですか、さらに上位の SK ですね、リンクですとかシェアポイントというのもいかがですかというアップセルの機会も狙った形で市場へ投入されているというのが今日本ですね、 CSP をやられているお客様としては パートナー様としては非常にご紹介できる一例かなと思っております。でこういった形で皆様のサービスと我々のクラウドサービスをうまく統合した形でお客様に届けていくようなことを、まあ、CSP のですね、ビジネスの中では考えていただきたいというふうに思っております。でさっきですね、私はディスカウントですか、インセンティブと話したんで、じゃあワンティアやりたいよっていうパターンが非常に増えてくるんですけど、まずですね CSP ワンティアでやるということはどういうことかっていうのをまず4つ成功要因として私思っておりますので、それをまずご紹介しますと。まず1つ目はですね、はいはい、まあ、サービスビジネスをまあ提供されているということですね。多分ここにいらっしゃる皆さんは多分ここに当てはまると思うんですけど、まあ物販ではなくてサービスのビジネス、しかも私先ほど申しましたように我々のサービスをただ再販するだけじゃなくて皆様のサービスとお客様に統合した形で展開いただくということが非常に重要になります。なので何かしらのサービスを展開されていることで、それはマネージドサービスではなくてもよくて、例えば IP、 先ほど言いましたアプリケーションみたいなところの SaaS のビジネスですとか365を保管するクラウドサービスみたいなところのビジネスを、まあ、検討されていて、そういったものをお客様に届けることができるというのが成功要因のまず第一歩目かなと思います。で2つ目はですね、お客様の、ね、サポートです。サポートというとどうしても障害を思い浮かべられるかもしれないですが、基本的にCSP になるとお客様の前面に立てるのは皆様になります。なのでお客様からの問い合わせは一時受けを皆様がしていただく必要があります。なので、そういったお客様への対応できる体制っていうのを取る必要がございます。なのでこれはですね、当然販売前のコール、まあ、お問い合わせもありますし、販売後の技術的なご支援というのもありますので、そういったところをまずお客様に提供いただけるということが非常に重要かなと思います。まあ、こちらもですね、皆さんもすでにサービスビジネスをやられていればそういったフロントをお持ちだと思いますので、そこにうまく我々のサービスも付加していただくと、まあ、強化していただくということが必要になってくるかなと思います。なのでサポート、まあ、お客様への対応、一時対応というものを提供いただくことが2つ目の重要なポイントです。で3つ目はですね、月額課金というところなんですけど、基本的に言いますか、CSP のプログラムでは毎月毎月利用料に応じて我々から皆様にご請求を出させていただきます。それを皆様の先のお客様にですね、月々の課金請求というものを展開いただく必要がございます。で、単純に物販だけやられているとこういった仕組みをお持ちでなかったりするので、これを新たに作ったりしなきゃいけません。なので、お客様に、まあ、月額で課金、最低月額ですね、で課金いただけるようなことが必要になってくるかなと思います。ただ、まあ、お客様と我々と CSP パートナー様の間は月額での請求になりますけど、パートナー様からお客様へのところは、まあ、お客様のニーズに合わせていろんな請求の方法があるかなと思いますので、そういったものは対応いただくことができますけれども、基本的には、まあ、月額使用でお客様に請求いただくようなモデルというのをちゃんとお持ちであることというのが3つ目の要件として挙げられます。で最後はですね、販売拡大のエンジンと書いてますけれども、ご存知だと思いますが、クラウドサービスは、ね、どうしても月額の課金になりますので、まあ、月々の単価は非常にお安いものになります。なので、まあ、先ほど私若干ディスカウントと申しましたが、まあ、ディスカウントでも額的には非常に知れたものになります。なので、そういったものを数多くやっぱり取っていただくようなセールスのエンジンがないとですね、なかなか儲かる仕組みになっていきません。なのである固定客で何とかというのではなくて、いろんな新しいお客様でどんどん取っていくような仕掛けっていうのが必要になってきます。それは当然新しいお客様じゃなくて皆様の既存ユーザー様にいろんな新しいサービスを提供していくっていうのも一つの選択肢としてあると思いますが、何せこういろんなお客様、たくさんお客様を増やしていくようなことをですね、検討いただくことが非常に重要かなと思っております。なのでこの4つですねを考えていただいて、特にワンティアでビジネスをされるパートナー様はこれを要件としてまず皆様の方でご準備いただく必要があるかなと思っております。で、ちょっとCSP の方のもうちょっと突っ込んだ話になってますけども、結局はCSP のプログラムは我々のクラウドサービスをお客様に再販いただくことになるので、言い換えるとですね、お客様の代わりにお客様のテナントを管理するということが必要になっています。なので、2シート追加してください。あ、分かりました。 じゃないですね。こうなんで、お客様の代わりに管理機能を、まあ、我々のクラウドサービスに提供いただいて、それでお客様に使っていただくという、まあ、ことが必要になってきます。なんで、こういった管理系の業務をしていただけるように、いくつかご用意しているツールがございます。パートナーセンターというですね、ツールがございまして、こちらでですね、新しい新規のお客様のプロビジョニングですとか、サブスクリプションの発注、エンドユーザーを管理するといったことができるようになっています。なので、お客様の代理でクラウドサービスの管理者、管理権限を持って管理するみたいなことが、このパートナーセンターでできるようになっております。で、ただですね、まあ、数社のお客様がいるだけであればですね、これで十分なんですけども、どんどんお客様、さっき言って増やしていってくださいと。お客様の要望もどんどん増えてくるので、まあ、いちいちこのパートナーセンターというツールを通してですね、管理していると、まあ、間に合わないというところもございますので、実はこれですね、API で提供しています。なので、皆様がオーダー受けられるところから、API で我々のクラウドサービスに連携することで、自動的に我々のテナントにプロビジョニングしたりですね、ユーザーを追加したりということができるような API をいくつかご用意しています。なので、ここの連携というのが非常に重要になってきます。なので、どんどんこの API 連携をして自動化していくということが、今後ビジネスを広げていく上ですね、考えなければならない一個のポイントになります。で、実は今2つ、大きいわけで2つ、まあ、API がありまして、コマース API って感じ、通称クレスト API と我々呼んでますけれども、こちらはどっちかというと新規のお客さんのプロビジョニングをしたりとか、サブスクリプトの発注をしたりというところを API で自動化する。ものになってます。もう一個はですね、グラフ API といいまして、どっちかというと代わりとお客様のユーザーのライセンス、まあ、追加割り当てだったりとか、あとは、あるユーザーへある権限を割り当てる、あとはドメインの管理を自動的にやるみたいなところの API がグラフ API というものになります。でこの2つの API、 大きく分けて2つの API を提供しますので、こういった API と皆さんのシステムサービスを連携させて、提供いただくことが必要になります。なので、まあパートナーセンターでこうツールを使ってオーダーすることもできますが、 API で自動化してビジネスを広げるということもできるようになっております。で、ここでですね、やっぱり一個考えてほしいポイントがございまして、やっぱりワンティアのパートナー様になるには、この API 連携、パートナーセンターの利用というのが非常に重要になっています。で、特に API の連携はビジネスを広げていく上 です、ね、非常に重要なポイントになります。で、この自動化していくというところの流れで、まず検討いただきたいのは、まあ、あって、まずこの開発を自社でやるか、あるいはこの我々の API に対応したパートナー様と、まあ、協業をするかという、この2つの選択肢がございますので、これをまずご検討いただきたいというふうに思っています。まず自分で作るとなると、まあ、当然API の情報は公開していますので、それをベースにですね、つなぎ込みをいただくことは問題ないんですけれども、まあ、ご存知のクラウドサービスの進化は非常に早いです。いろんなサービスがどんどんできます。そのサービス、新しく出てきたものに対してどんどん API を対応していくということが当然求められてきます。なので、そういったところも考慮して、将来的にもですね、この API 対応をずっと続けられるかというところも検討いただく一個のポイントかなと思います。そうではなくて、そこの対応を、まあ、一手に担うパートナーさん、まあ、サードベンダーさんを使うことで、クラウド側の対応はそのパートナーに任せると。で、そのツールを使っていれば、あとは自分のところのシステムとそれをつなぐことで、クラウドサービスを利用できるというこの2つの選択肢がございますので、これをどちらをされるかというところをまずご検討いただきたいと思っております。で、当然サードパーティーさんの製品はタダではないので、そこに投資をするか、あるいは自分のところの開発に投資をするかというこの投資を、まあ、選ぶ必要があるというのがポイントになってきます。でですね、この、まあ、サードパーティーさんというところで、我々のクラウドサービスとの連携をですね、非常にこう API ベースで強固にやられているパートナー様がございまして、ご紹介したいと思っておりまして、一社はアップダイレクトさんというですね、会社ですね。でもう一社はオーディンさんという会社になります。この2社さんとも我々の本社と協業されてまして、どちらも海外のベンダーさんなんですけれども、当然日本でビジネスも展開されているというところになりますが、我々のクラウドサービスの API 連携は彼らのツールを使って非常に開発スピード速い形で展開されていますと。なんで、それを皆様の、まあ、課金のシステムとかユーザー管理のシステムと、まあ、統合していくことで、より早くクラウドサービスの導入は進むということになりますと。なんで、 まあ、この2社さんですね、まあ、オーディンさんはオーディンサービスオートメーションという製品をお持ちで、そちらを使う皆さんのところでそれを導入することでいろんなクラウドサービスを連携できるようになってますし、アップダイレクトさんはどちらかというとマーケットプレイスのような裏の仕掛けをですね非常に得意とされているので、そういったところの採用も検討いただくといいかなと思います。なのでまあ全然私自社開発をするなとは言ってませんと、まあ、開発するだけも全然構わないです。ただスピード感ですとか今後のクラウド対応というのも一個検討の中には入れるべきかなというふうに思ってますので、こういったパートナーさんを使うのも一つの手かなというふうに思いますと、はい、ではですねちょっとお時間も迫ってまいりましたのでまとめに入りたいと思いますけど、まず冒頭お話しました通り、皆さんお持ちのサービスとですね、我々のクラウドサービスをぜひこう統合した形でお客様に提供いっていただくことを検討いただきたいと。でそれはまあどんどんマネージドサービスですとか、まあ IP の SaaS サービスといったところのニーズが高まってますので、そういったところに非常にハマる形でお客様に提供できるかなというふうに思っております。で2つ目はですね CSP プログラムへのまあ参加をぜひ検討いただきたいと。で参加していただいて活用いただきたいというふうに思っております。でここでは2つモデルがありました。ワンティアとツーティアのリセラーということで2つモデルがありましたので、皆さんどちらがいいかというところをまずご検討いただきたいと。でワンティアの要件として私4つお話しましたけれども、なかなかそこがですね皆さんで、十分担保できないかなというところになってくると、ツーティアのリセラーに入ることでツーティアのディストリビューターさんが、支援していただけることもございますので、そこはですねどちらがいいかというのを皆さんの方で検討いただきたいというふうに思っています。で、3番目、自動化ですねに向けた API 連携というところで、特にワンティアでやる場合は我々のとの直接取引になりますので、プロビジョニングですとかユーザー追加といったこの、まあ、お客様の代わりに管理をする機能というのが非常に重要になってきますと。なのでそれを今後増えていくビジネスを考えると API 連携というのは当然必須となってくるので、そこへの投資をどうするか、開発をどうするか、あるいはそのサードベンダーを先使うかといったところをですね検討いただく必要があるので、 API 連携はですね非常に重要になってきますので、こちらも一個のポイントとして検討ください。で最後ですね、支援施策の活用ということですけど、まあキーノートでもお話しましたけども、クラウド製品を販売いただくパートナー様に非常にいろんな支援施策をですね強化していっていますので、そちらをぜひご活用いただきたいというところと、まあそういったものを使って販売拡大の展開をいただければなというふうに思っております。はい。ですね、今日はですね、フェストということもありまして、受付の右前方にですね、クラウド相談会をやってございます。で、もしこの、まあ、セッションを聞いていただいて CSP に興味がある方はですね、我々の社員がですね CSP プログラムの関してもうちょっと詳しいお話ご相談にも乗れるようになってますので、もしお時間あればそのクラウド相談会の方の部屋をですね覗いていただければいいかなと思っておりますし、この後ですね CSP のブレイクアウトセッションもいくつかございます。先ほど私ご紹介したパートナーセンターってどういうものかなとかっていうのもデモを通じてお見せするセッションもございますので、もしご興味あればそちらの方にもご参加いただければいいかなと思っておりますと。はい、はい、はい、それではですね長時間にわたりましてご清聴いただきましてありがとうございました。私のセッションは以上となります。ぜひですね CSP プログラムを活用したクラウドビジネスの展開にですねご協力いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。